本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。
本の話ポッドキャスト5分で聞く文春新書、本日は文春新書の2月の新刊複雑ねあり著複雑ねありの言葉処世術から宗教までについて語っていきたいと思います。文春学芸ライブラリに収録されている保守とは何か、国家とは何かなど複雑ねありの本を何冊も編集をしてきた西大志さんと、今回の新書を担当した東郷雄太で話していきたいと思っております。西さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の複雑ねありの言葉は、日本を代表する保守派の巨人である複雑ねありが1976年3月から、翌年の3月までにかけて、東京本駒込の、300人劇場で行った連続講演会を初めて、活字にしたものです。この本の出版の経緯についてまず西さんからお話しいただけますか。
はい、まずその前にその、複雑ねありの学芸ライブラリーのアンソロジーっていうのは、はい、2011年に文芸批評家の浜崎陽介さんという方が複雑ねあり思想の形という本を書かれて、でとても感銘を受けて、この人にアンソロジーを組んでもらおうというので出しました。で、非常に保守といっても古臭くなくて現代思想みたいにと同じような水準で読めるんだなっていうのを、この浜崎陽介さんの本と、浜崎さんにこうアンソロジーを選んでもらってこちらも読む過程で思ったんですが、同時に、講演活字化されてない講演の存在を、その過程で知るようになりまして、
その時だったんですね。
でまず人間の生き方、物の考え方という、出版されていない、ものがありまして、それを単行本として出しました。すると結構読者の受けも良くてというか、全然古びてないなっていう感じがしまして、そういうやり取りをご遺族の福田隼さんとはしてたところ、新潮カセット公演で、として存在してるけれども、これ活字化なってないよと教えていただいたのが、今回の本の公演です。それでぜひやろうと思ってたんですが、ちょっと時間がかかってしまったということです。
ただその時間がかかったせいおかげというか、怪我の功名というか、なんというか、今年がちょうど福田恒有さんの没後30年に当たる年ですよね。その先ほどもにもお話でも古びてないというお話がありましたが、福田恒有のその思想であったり、著作の魅力というのはどういったところにあると思いますか。
今回の講演もベトナム戦争だったりロッキード事件が出てきて、そういうところに時代性を感じるんですけれども、明治以降日本が直面した、近代化、西洋化っていうのを、どう考えるかという、課題というかは何も変わってないんだなっていうのを、この本講演を読むと実感できるところかなと思います。で私自身も大学時代に複雑ねありに初めて触れたんですけれども、その時に日本の近代化をどう考えるかということを、思ってた時に複雑ねありに出会いまして、で近代の宿命っていったあたりの本を、ちょっと触れたんですけれども、その時にこの日本はその独立を守るために西洋化した、言い換えると日本は自分自身であるために自分以外になろうとした、自己否定をした、これが日本の近代化の矛盾だと思うんですけれども、この問題に対して、この厳しい現実に対してを直視、どこまでも徹底的に直視しようとしているのが複雑ねありじゃないかなというふうに思います。で普通だとですね、例えば、アメリカ、この講演でも出てくるアメリカの学者が西洋化と近代化は違うんだと、 ていう話が出てきたのに対して、福田恒有さんは日本にとってはその近代化が西洋化であらざるを得ないんだというその厳しい現実をすごく強調してですね、で日本の保守派もこういう問題に対して、いや日本は日本の独自の、日本の良さがあるみたいなところに安易に流れていくんですけれども、複雑にありはその西洋近代というものをきちんと向き合って尊重しつつ、日本の近代化がいびつになってしまったっていう現実を自分の問題として、徹底的に考えていく、そこが複雑にありの魅力かなと思うんですけれども、例えば155ページに、
はい、
155ページ、はい、これは友人、私の友人の解釈ですが、どうも面白くないということが起こったときに、その理由を自分の外に求める人間、つまり社会制度が悪いんだとか、あるいは政治家が悪いんだとか、あるいは相手が悪いんだとか、そういうふうに外に求める人間は左翼だと、でうまくいかない理由を自分に求める人間は右翼だと、そういうふうに右翼と左翼を区別する、というのは、これは随分さっぱりしていいなと私も思ったんですとあるんですが、今の保守派っていうのは逆に批判の目を自分に向けずに外に向いてるっていうんでしょうか、その中国が悪い、ロシアが悪い、韓国が悪い、でそういう批判ではなく、この自己批判をする保守派っていうところが複雑に常ありの最大の魅力じゃないかなと思います。
はい、先ほどベトナム戦争やロッキード事件の話が出てくるという話がありましたけれども、実は今も戦争は世界各地で相次いでいるし、自民党の裏金問題はまた最近話題になっているというか、やっぱり結構歴史は繰り返すというか、また同じような事件がしばらく経ってからまた起こる、で起きた時にまたその何かが新しい事象が起こった時でも、複雑ネアリンの発信していたもの、言葉、思想に戻ると、その時にもうすでに警鐘を鳴らしてるんですよね。
そう思います。複雑ネアリンはその日本は物質面では近代化したけれども、精神面で近代化できているのかという問いを出して、その日本の近代化自体がいろんな歪みを含んでいてというふうに、精神面の近代化はできてないんじゃないかということを強調するんですけれども、その一つ一番大きな問題としてあるのは言葉の問題で、この本にもネオ看護っていう言葉が出てきますが、西洋文明を受容した時にその翻訳語としてそれまでなかった漢字の看護を使って、ある種それは創造的な近代日本の遺産でもあると思うんですけれども、例えば民主主義っていったものっていうものをこう訳語として作った時に、それをどこまで、日本の人がその身体化できるのかっていう問いを発していて、その日本の近代をこう支えている言葉自体が非常に危ういところにある、でそのことを常に気をつけて考えなきゃいけない、でこれがそのままものを考えることっていうのにつながっていくっていうのが、多分明治以降今も変わらない、同じ環境にいるからだと思うんですけれども、そのことを複雑にありがすでに問い問題にしてたことが、今も古びてないっていう理由じゃないかなと思います。
今回のその複雑ネアリの言葉なんですが、手前味噌のようなんですけれども、この本を読むだけ読むと、その複雑ネアリの思想のエッセンスがここにものすごく凝縮してされているので、これを読んでから著書に進むとさらに理解がしやすいかなと思っております。味噌さんどう思われますか？
そう思います。文章で書かれた複雑ネアリの作品もどれも、魅力的なんですけれども、こういう講演だとまた違った魅力というか、もっと間口が広くてスッと入りやすい、処世術の話から入って、最後は宗教のとこまで行くんですけれども、読者をそういうところまで連れてってくれるその語り口がすごく魅力的だと思います。
私は正直ゴマはうまくすればいいということを言っているのはちょっと意外だったんですけれども、 そういったことも含めて、あれこういうこと複雑なやりが言ってたんだっていう言葉もあれば、なるほどというふうに思うところも多々あります。複雑なやりの言葉、処世術から宗教までは、定価1000円プラス消費税で発売中です。今日は西さんとお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。